クリスマスにはたくさんの賛美歌が歌われます。どうしてたくさん賛美歌が歌われるのでしょうか。それはクリスマスの物語そのものの中にたくさんの賛美歌があるからです。先週はザカリアの賛歌、ベネディクトスと呼ばれる賛美歌、賛歌を共に学ばせていただきました。今日はマリアが歌いました賛歌、マグニフィカートと呼ばれる賛歌に心を留めたいと思います。ルカの福音書1章の46節47節をご一緒にお読みいただきたいと思います。マリ、46と47ご一緒にいかがでしょうか。はい。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。そこまでにしましょう。我が魂は主をあがめる、マリアが賛美をさせいたしました。このあがめるという言葉が、ラテン語でマグニフィカートということから、この賛歌がそのまんまマグニフィカートという題になっています。どんなふうに状況でそれが歌われたかということを少し振り返ってみます。31節あたりに目を留めてください。マリアに受胎告知がなされます。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになりますという驚くべき告知がなされました。その告知をいただきまして、マリアは、いとこにあたりますところのエリサベツを訪問をいたします。39節を目を留めてください。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだと書いてあります。私たちが聖書を読むと行ったのかなという程度ですけれども、距離にするとだいたい1日ぐらいかかってしまう、もし下手をすると2日ぐらいかかってしまうような遠いところです。マリアはガリラ北の方のナザレという村で生活していました。ユダというのはずっとイスラエルの南の方です。そこまで一人旅をしまして、いとこであるエリサベツに挨拶をいたしました。そのエリサベツはもうすでにヨハネを身ごもっておりました。その二人がここで会合するわけであります。そして、41節を見るとエリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされたとあります。もうエリサベツはその出来事に非常に興奮しただけではなくして、お腹の赤ちゃんも一緒に興奮をしたのであります。そして42節を見ると大声でを上げていったとありますが、非常な喜びを持って、そしてあなたは女の中の祝福された方というふうにして、大きな声で賛美をいたします。それで、特に45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。どんなに難しいことであっても主はそれを叶えてくださる、それが主の約束であるならばという信仰を歌っています。それで46節のマリアはその応答であるということができると思います。ただエリサベツが大声を上げて言ったのに対して、46節マリアは言ったとありますように、マリアはどうも普通の声で答えたようです。落ち着いてその自分の心の中にある感謝を少し控えめな形で表した。そこにもマリアの控えめなスピリットというものを見ることができます。でこの中で 彼は神が自分を帰りのようなものを顧みてくださったという大きな恵みをたたえているのですが、このもの賛美とそして、千年以上も前に歌いましたところのハンナという人の歌とが非常に共通しています。ハンナというのはサムエルのお母さんです。長い間子供が与えられなくて、そしてペニーナという人にうんといじめられて、意地悪をされておりました。もう死んでしまいたいと思うくらい苦しい中を通りましたが、主がその祈りに応えて赤ちゃんを与えてくださった。その時の賛美がハンナの賛歌です。非常に共通しておりますので、皆さんはこのルカの福音書を見ていてください。私がそのハンナの賛歌の方で共通しているところをお読みしますので、あ、なるほど、共通しているなということがお分かりいただけるだろうかと思います。51と53ずっと見ていてください。ルカの方ですね。私が第一サムエルの2章、ハンナの賛歌をお読みします。ハンナはこう賛美しています。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。とても似てますね。それから、皆さんのルカの方の46から、ごめんください、51から53を見ていてください。そこには神による逆転の劇ということが記されています。私は第一サムエルの2の7から8をお読みします。主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くするのです。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。神に対するところの心からの賛美、それから神がなしてくださるところの、威張ったものを低くする、低いものを高くするという逆転劇というものの発想が非常に共通ですね。どう考えたらいいんでしょうか。おそらくマリアは小さい時から聖書を読み、ほとんど聖書をそらんじていたのではないかと思います。しかし、ハンナのお祈りをそのまんま復唱したのではなくて、自分のものとして消化して歌っています。比べますと少し違いがわかります。ハンナのお祈りというのは勝利の何かこう叫びですね。勝利というと、自分と戦っていたペニーナというもう一人の女性がいましたが、それに対して、どうだという感じがしなくもありません。けれどもマリアの祈りは謙遜に主を褒めたたえるという、そうした落ち着きと謙遜が、際立っています。いずれにたしましても、聖書を深く読みこなすこと、覚えること、そして自分のものとしてそれを言い表すこと、そのスピリットが見られます。で、この賛歌は46から55までありますが、内容的に3つに分けることができると思います。まず46から49までは私という言葉がたくさん出てきます。できたら自分の聖書だったら、印をつけてみてください。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しい橋ために、それから私を幸せ者と思うでしょう。49、私に大きなことをしてくださいました。マリア個人に示された主の憐れみ、恵みということを称えています。49節の後半から、これは一般の人々に示された神の恵みです。特に 50節には主を恐れかしこむ者に神の憐れみが示されること、そして高ぶる者、権力のある者、止める者を低くする、低い者を高め、飢えた者を満ち足らせる、先ほど捉えました神の逆転の技、これを賛美しています。54と55はイスラエルにもう一度戻りまして、イスラエルを忘れないで約束を果たしてくださいました、救い主を送ってくださいました、その感謝を述べています。神の恵みがいろいろな形で現れているんですけれども、私は7つほどこの中に神の恵みの現れということを見たいと思います。もしこの恵みを数えているときに、ああそうだな、自分のこの1年の恵みが重なるなと思いましたら、そのことによく自分と引き比べて考えてみていただきたいと思います。48節は目を留める恵みです。取るに足らないものでありますけれども、私に神が目を留めてくださった。地球上に70億いるそうですけれども、神は70億分の1の関心を示すというのではなくして、私一人を、取るに足らないものを、大切な価値のあるものとして目を留めていてくださる。今日このことを信じられますか？あなた方は神様のにとっては価値のある尊いものだとイザヤ書に記されています。いやーどうも自分はそう思えないと、もし自己卑下をしていらっしゃる方があるとするならば、主は目を留める恵みに富んでくださるお方です。奇跡を行う恵み、それは、大いなることを成し遂げてくださった49節力ある方が私に大きなことをしてくださった、ここには可能なお方、力強いお方、力に満ちたお方が私に大きなことをしてくださった、素晴らしいこと、人間の常識では考えられないようなこと、どんなことでしょうか？マリアにとっては乙女が身ごもったということ、そして救い主のお母さんとしてくださったということ、もうこれはどう考えても偉大なことだ。そして恵みは主を恐れる者に現れる、50節先ほどお読みしました。そしてさらに52節低いものを高く上げてくださるところの恵み、53節私たちの必要をいつでも満たしてくださるお方、飢えたものを良いもので満ち足らせてくださるお方、この一年を顧みて主が一つ一つの必要を祈りに応えて満たしてくださったことを心から感謝をしたいと思います。54節その憐れみをいつまでも忘れないで、忘れないで覚えていてくださる、まあ私たちは非常に忘れやすいものです。私は本当に昔から忘れっぽくて、いろんなものをなくしたり落としたり、名人でございましたけれども、最近富にその方面が加速しているなということを思いまして、一体どうやって生きていけるんだろうと思います。家に帰って鍵を置いて、そして次の瞬間にそれを忘れてしまって、うろうろうろうろと探しているということがしょっちゅう起きております。もう厳しく定置厳守とある人から言われて、そして厳守をしておりますが、それでもなかなか思い出せないことがたくさんございます。忘れるけれども、主は約束を忘れないお方、覚えていてくださる、その恵み、そしてしもべイスラエルを 助けてくださる、助ける恵み、一つ一つを思いますときに、私たちが1年間、あの時も助けていただいた、この時も助けていただいた、全部が当てはまるのではないかと思います。特に私はマリアが癒し気状態を顧みてくださったということに、今日心に留めたいと思います。48節、主はこの癒しい橋ために目を留めてくださったからです。この癒しい、橋ための、いや、低くされた状態、低くされた状態という言葉を使っておりますが、彼女は38節にもこう書いています。ちょっと前になりますが、本当に私は主の橋ためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。主の橋ためです、私は癒しいものです。賛美歌の中にも先ほど、静の目をば母としてと書いてあります。もうとっても、普通の、ひらがなで書いたのではわかりませんが、漢字で書いてあるので、そういうことなのかなと、少し若い方々でも分かっていただけると思います。あそこの静の目をば癒しいと書いてあります。で、どうぞ誤解しないでいただきたいのは、マリアは社会的に特に癒しいとか、あるいは癒しい職業を持っていたとか、そういうことを言っているのではありません。彼女はただ神の前に癒しい存在だということをへりくだって言っているのです。もう少し詳しく言いますならば、彼女はダビデの王家のずっと子孫でした。子孫と言ってましても、だんだんだんだんこう薄まってまいりますから、どれが本家かっていうのはなかなか分かりにくくなるかもしれませんけれども、ダビデに遡ることができるところの立派な家系を持っていましたけれども、もう何代も何代もしてダビデ王朝というものが500年ほど前に滅びてしまっている。そしてもう今は普通の人になっている。自分は大工さんのお嫁さんになる人だ。別に大工さんが癒しいというわけではありませんけれども、その当時の社会の階層から言うとあんまり上の方ではありませんでした。ともかく社会的にもそんなに立派ではない、経済的にも大したことはない、そういう普通のようになってしまっている人。しかし主はそのようなものを憐れんでいてくださる。私はこのマリアの特色の中に、本当に心から神の前にへりくだった人だなということを思います。よく絵に出てくるマリアさんというのは、頭の上にこう輪っかがありましてですね、絶えず光っておりますが、本当のマリアさんというのは、いつもこの輪っかを抱えて歩いていたわけではないと思います。誰が見ても全然気がつかない普通のお嬢さんだったと思いますけれども、私はこのマリアにとって何が一番素晴らしい徳であったかというと、へりくだりではなかったかと思います。神の前に、私は主の橋ためです、癒しいところの存在です。で、これは特別に彼女が他の人と比べて貧しかった、癒しかったというよりも、神の前に出ている時にいかに自分の心の姿が弱い、貧しいものであるかということを自覚していたと思います。それは少し解釈のしすぎでしょうか。私はそう思わないんです。それの例が一つあります。ペンテコステの前にお祈り会がなされました。多くの弟子たちが祈った。主よ、私たちの魂に聖霊を注いでくださいとみんなが祈った時に、マリアもその中にいたという言葉が書いてあります。マリアさんがもう立派な人なんだから、しかも相当年を取っていたはずですから、 もうそんな中にみんなと一緒になって、そして膝を突き合わせてお祈りしなくたって、もう主の恵みが満ちてるからいいじゃありませんか。弟子たちと一緒に同じ座に座らなくたっていいじゃありませんか。もうあの弟子たちがですね、マリア様どうぞどうぞ、 あなたは奥の方で引っ込んでお休みください、私たちが一生懸命祈りますからと、きっと言ったかもしれません。いやいや、私も主の前に聖霊の注ぎをいただく必要がある魂ですと言って、みんなと一緒に加わったと思います。マリアのへりくだりということを、この48節の言葉、38節の言葉によって見ることです。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられると、ペテロが語っている通りです。さらにマリアだけではなくて、イスラエルも低い状態に置かれていました。何百年にわたる外国の支配によって非常に痛めつけられていました、彼らがいつ独立を回復するんだろうか、この国が自由が与えられるんだろうか、そのイスラエルも低い状態にありました。しかし神様はこのイスラエルを助けてくださる、回復してくださるというお約束をみんなが信じて祈っていました。その祈りが今応えられようとしていました。イスラエルだけではなくして、私たち人間も低い状態にあります。詩編の中にこういう言葉があります。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月は星を見るのに、人とは一体何者でしょう。これを神が心に留められるとは。詩編の作者はある時空を見まして、その偉大な星々を見て、すごいな、大きいな、もう計り知れないくらいの大きさを見まして、その大きさの前に自分の小ささに圧倒されてしまった。こんなに小さいもの、どうして神様が目を留めてくださるんだろうな。まさにそれは人間のあるべきへりくだりの姿です。しかし今の時代の大きな問題点は、そのへりくだりを忘れてしまって、おごりと誇りを持って、私たちは何でもすることができる、何でも開発することができる、克服することができる、何でもやり遂げることができるという過信、人間のおごり高ぶりというものがこの世紀を支配しているように思います。科学技術を誇り、あるいは民族を誇り、社会的な地位を誇り、あるいは富を誇る、私たちの中にいつの間にかその誇りというものが支配してしまっています。私は今年の大きな震災の教訓ということ、いろんなことがあるでしょうけれども、私たちはその誇りというものに対して神様が警鐘を鳴らしておられるということを痛切に感じることであります。私たちはこの自然の力の前に何も手も足も出ない、本当にちっぽけな存在にしか過ぎない。そして一つの機械が壊れてしまった時に、どれだけ多くの苦しみを味わなければいけないか。私たちはこの出来事を通して、人間の無力さということを嫌というほど知らされています。私はこの年のクリスマスは格別なクリスマスであると思います。このマリアのへりくだりということを心から学び、主の前に立つものでありたいと思います。そのようなものを主は顧みてくださる。マリアが卑しいから顧みてくださったというよりも、私は卑しいからのにではなくて、卑しいからこそ顧みてくださる。私たちが自分が何者かであると思っている間は、まあそうか、やってごらん、神様は 上から見てらっしゃるけれども、打ち砕かれて、おばれ打ちからして、本当にダメだと思う時に、主は、ああそうか、よし、それじゃあ助けてあげようと乗り出してくださるところのお方です。私たちの人生にもそういうことっていうのはしばしば起きますね。何もかもが順調にいって、もう肩で風を切っているような時には、なかなか私たちの方でも主を振り向きません。主も私たちの方あんまり振り向きません。そうか、ぶつかるまでやってごらん。でも私たちが大きな壁に向かってぶつかってつんのめって、ああ俺はもうダメだと思ってしまうの時に、どうだ、主は語ってくださる。私の人生を顧みてみても、主が本当に近くいてくださるなと感じたのは、いろいろな意味において壁にぶつかった時、自分がダメだなと落ち込んだ時でありました。主は私たち一人一人の癒しきものを、姿を顧みてくださるお方です。詩編の中にこう書いてあります。主は高くあられるが、低いものを顧みてくださる。マリアは自らの癒しい姿ということを自覚したときに、主は顧みを与えてくださいました。で、冒頭に戻りますけれども、我が魂は主をあがめという言葉、先ほどの賛美の冒頭がそうでしたね。我が心は、そのマリアの賛歌を共に歌わせていただきましたが、このあがめるという言葉を私たちの今日のキーワードにしたいと思います。この言葉は大変面白い言葉です。メガルノという言葉が使われています。皆さんすぐ感動はしないかもしれませんけど、メガっていうのはよく今コンピューターなんかで使われているあのメガです。もう普通の大きさではない、測りがたいほど、もうものすごく大きいという時にメガバイトとか言いますね。あ、もっと大きいのはギガでしょうか、わかりませんけれども、ギリシャ語でギガ、メガっていうのは大きい、ものすごく莫大である。で、メガルノーという言葉は拡大をする、マグニファイという言葉です。小さな字を見るときに拡大鏡を使って字を大きくすると、ああ見えると、こういうふうになりますね。あの拡大です。神を拡大をする。私はこの言葉がとても気になりました。どうして、神様はもともと偉大なお方だから、別に拡大しなくたって大きなお方なのに、彼女は神を拡大すると言ったんでしょうか。おそらくそれは神様の偉大さということ、今まで気がつきませんでしたけれども気がつきましたという新たな認識がそこにあったと思います。で、新たな認識というのは、自分が本当に小さなものであった、小さなものを引き上げてくださる神の恵みの大きさということ、彼女は改めて気づいて、そしてそのことを心から感謝をしたこと、それが我が心、私の魂が主を拡大をしたということとなっているのではないかと思います。で、私たちも神様は偉大なお方でありますけれども、なかなかそのことに気がつかないで、俺が大きい、私が何かができる、偉大だと思っております間は、主の大きさが分かりませんけれども、マリアが自覚したように、私は主のはしためです、本当に何もできない小さな存在に過ぎませんと言った時に、神様の大きさというものが分かる、そしてそれを心から崇め賛美をすることができるようなものとせられるのです。今日私たちはこのクリスマスを前にした 第4週を締めくくろうとしていると思いますけれども、私たちの心の中にある思いは何でしょうか。どうやったらこの年末を迎えることができるだろうか。ここの掃除もしなければ、あそこのクリスマスのお祝いもしなければ、あそこのプレゼントもあげなければ、いろんなことがあるかもしれませんけれども、どうか一年を振り返って主を崇めるというマリアの心を持たせていただきたいと思います。いやー、それどころではないとおっしゃる方があったら、ちょうどその時マリアが感じていた心の思いを少し想像をたくましくしてください。マリアはとても賛美できるような人間的に言えば状態ではなかったと思います。というのは、彼女は未婚のまま、ね、子を宿してしまったわけですから、昔の習慣によるならば、ああ不道徳な女だ、石打ちに会ってしまわなければならないような厳しい状況にあったわけですよ。そして自分を愛してくれる言い名付けのヨセフは、まあ、やっと理解してくれたけれども、他の村の人たちから見ると自分は受け入れられない存在だ、大きな誤解、偏見、抽象というものにあったし、これからもどういう人生が待っているかわからないという不安の中にありました。ですから決して全てのものがうまくいって左打ちはだというような感じではなかったんです。私たちも、あるいはこの年末そういう思いを持って年の瀬を迎えていらっしゃる方があるかもしれません。それにもかかわらず、我が心主を崇めることができるのはなぜでしょう。繰り返しますけれども、それは全てのことがうまくいって、ああ万々歳だな、神様恵み深いお方だな、ありがとうありがとうという、そういう単純な賛美ではなくして、自分のような小さきもの、癒しきものを顧みてくださる主のゆえに、私は心から神様を賛美しますということができる。つまり46節もう一度読みします。我が魂は主を崇め、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。この理由が48節主はこの卑しい橋ために目を止めてくださったからですと書いてあります。心から主を賛美し、そして褒めたたえつつ、この年を締めくくりたいと思います。お祈りをいたします。我が魂は主を崇め。神様、環境的に言いますならば、マリアは決して心から喜ばしい状況ではなかったし、また全ての人から祝福されて褒めたたえられるような存在ではなかったかもしれません。彼女は当時の社会から言いますならば、厳しい批判の的であったかもしれないし、抽象や誤解を受けていたかもしれません。これからどういう人生を送るか不安の中にもあったかもしれませんけれども、そのマリアが力いっぱい、我が魂は主を崇め、主を喜び讃えますと歌うことができた、その理由があなたの豊かな恵みであり、また彼女が心から自らの癒しき姿を自覚していたへりくだりであることを思います。主よ、私たちもさまざまな課題や、あるいは失望や戦いというものを経験しているかもしれませんけれども、それらの中に沈んでしまうのではなくして、そうした戦いがあるからこそ、あなたを力強く賛美することができる、あなたのご愛と愛と変わり愛と変わり変わりみを心から感謝いたします。 その心を持ってクリスマスを迎えさせてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。